お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
カフェ大国とも言われるオーストラリア、1960年代以降に広がったコーヒー文化は今や人々の暮らしに深く根付き、全国には2万7000軒を超えるカフェやコーヒーショップがあります。そんなオーストラリアでこの度世界のコーヒーショップトップ100で見事4位に選ばれたカフェが話題となっています。シドニー北部クローズネストに2021年にオープンしたオンリーコーヒープロジェクト、名前の通り料理は提供せず目の前の一杯に徹底的に向き合うコーヒーの専門店です。今日はクローズネストで店舗マネージャーを務める足立哲郎さん、そして姉妹店舗を合わせクオリティコントロールを担当するオペレーションマネージャーの国場和也さんにお話を伺います。 The World's 100 Best Coffee Shops はスペインで開催されたコーヒーフェストマドリード2026に合わせて発表されました。国場さんはオーナーのリーさんと共に現地を訪れその瞬間を見届けました。
最初はまあサムと2人で、まあ、90位ぐらいでも全然僕たちはハッピーだっていう話をしてたんですけど、実際こう100位から1位まで読み上げていく中で全然もう10位まで全然呼ばれないので、最初はこのもうなんか桜的な穴埋め要因で呼ばれたんじゃないかってちょっと笑いながら話したんですけど、まさか4位に入ってるとは思ってなかったです。
シドニーにいた足立さんです。
まさか4位なんていう順位は全く想像していなかったので、まあ、喜びというよりは驚きの方がはるかに大きかったですね。発表がシドニー時間の夜中だったので、朝起きたらなんかいろんな通知が携帯に入っていて、そのメッセージを読んで知るという感じになりました。なので当日の朝からはもうすごく忙しくて、なんかその日の慌ただしかった日のことをよく覚えています。
今回のランキングは 70% がコーヒー業界の専門家による評価、そして 30% が一般投票によって決定され、コーヒーの味だけではなくサービスや店の雰囲気なども審査対象となっています。ではオンリーコーヒープロジェクトは自分たちのどんな点が評価されたと感じているのでしょうか。足立さんです。
このお店のコンセプトとして、世界中のコーヒーを集めて、ショーケース的に紹介するというコンセプトで、一杯一杯丁寧に作るっていうところが強みで、それが徐々に浸透していって、この常連さんたちは、この街だけでもたくさんカフェあると思うんですけど、やっぱここはコーヒーが美味しいから来るっていうのが浸透していって、それが徐々に広がっていった、ちょっとした積み重ねの結果、こういう要因につながったのかなっていうのが正直な思いですかね。
国場さんです。
お客さんがどういう味を求めてるかっていうのをまず聞き取ることを結構大事にしてます。例えばロングブラック一つにしても、うちはちょっと2種類全く違う系統を出してるんですけど、オーダーを取る前にお客さんがどっちの味が好きなんだろうなっていうのを聞きながら、で好きな方を提案してあげる形です。あとは僕らはこのハンドドリップフォアオーバーコーヒー、すごい他の店ではないような、すごいもう20種類30種類毎日違う種類の豆があるので、それをお客さんの好みに合わせて選んであげるのもまた僕らの仕事です。
国場さんは日本でも2年ほどバリスタとして活動していました。日本とオーストラリアのコーヒー文化の違いをどう感じているのでしょうか。
日本だとコンビニコーヒーとか自動販売機とかでもっと手軽に買えて、それを飲む人が多いんだと思うんですけど、その需要がまるまるカフェに来てるなっていうイメージです。なのでもうカフェ1店舗あたりのコーヒーの出る杯数がもう同じ規模で多分 2,3 倍くらい違うんじゃないかなっていう体感ですね。
足立さんです。
こちらの人はやっぱ1日に飲む杯数が多分日本とはちょっと違う、もう常連さんで1日に 3,4 回来る人もたくさんいますし、あとはコーヒーを飲むだけじゃなくて、なんかちょっと気軽にちょっと話して帰るみたいなのがとても重要なのかなとは思ってます。はい。
近年は物価高の影響がカフェ業界にも広がっています。コーヒー豆の価格上昇に加え、家賃や人件費、光熱費なども高騰していて、 一杯の価格は年々上昇しています。都市部ではラテ一杯が5ドルから6ドルを超えることも珍しくなくなりました。
そうですね、特に僕たちは世界中から輸入してたりもするので、やっぱり値段がどんどん上がっていくんですけど、だからといってその一杯のコーヒーの値段をじゃあちょっとずつ上げていくというのはもうなかなか難しいので、その辺のせめぎ合いがたくさん、特にこの1年はたくさんありますね、はい。
実際に値上げっていうのはされました？
2年ぐらい前ですかね、一度値上げはしてますけど、まあ、その時はお客さんが理解してくれたので大きなコンプレインもなく、まあ、もともとがオーナーの意向で安い値段をずっとキープしてたので、まあ、今のところは大丈夫ですが、そろそろまた上げないといけないかなという状況だと思います。
2008年高校卒業後に大学進学のためオーストラリアへ渡った足立さん、コーヒーの世界との出会いはカフェでのキッチンハンドのアルバイトでした。
もともとはキッチンで働いていたんですけど、ある時、まあ、キッチンカフェのキッチンで働いていた時のコーヒーがすごく美味しくて、まあ、自分、まあ、コーヒーを飲むのは好きだったんですけど、いつか自分もコーヒーを作る側に立ちたいなっていうのがずっと内心あって、でちょっと早めに仕事場に行って、自分のコーヒーを作らせてくださいって言って、それからちょっとずつ練習していって、まあ、バリスタ、正式にバリスタに働き出したのは 4,5 年前ぐらいからですかね。なのでそんなにバリスタ歴が長いわけではないんですけど、まあ、ここ周りはこのお店は特にレベルの高いバリスタが揃っていたので、僕自身毎日日々勉強できて、バリスタにとって世界中のコーヒーも飲めるので、バリスタにとってはすごくいい環境だと思います。
一方、国場さんはコーヒーを習い始めて数ヶ月でハマるようになりました。
今度はどうやったら美味しくなるんだろう、なんで美味しくないんだこれは、どんどん、ね、追求したい、追求心が芽生えちゃって気づいたらもう10年ぐらいコーヒーやってます、
ね、おそらく奥が深い分野だと思うんですけど、どういったところにこう魅了されて日々こう追求されてるんですか？
やっぱほんのコーヒーってやっぱほんの少しの 0.2 グラムとか 0.3 グラムの差で味がもう信じられないぐらい変わっちゃうんですよ。そういう結構緻密な作業というか、まあ、それの積み重ねなんですけど、やっぱそういうの結構性に合ってて、なんかちょっと職人気質な人は多分こういうコーヒー作りとかハマっちゃうと思うんです。
コーヒーというとやっぱりトレンドっていうのもあると思うんですけど、最近のオーストラリアではこうどういった飲み方であったりコーヒー豆であったりっていうのが人気になってるんでしょうか？
結構モンブラン系のコーヒーっていうのがあって、例えばそのコールドブリュー、アイストリップコーヒーの上にこう甘いクリームが乗ってるようなコーヒーであったりとか、あとはちょっとフレーバーの強いコーヒーですね。例えばウォーターメロンとか、味がついたコーヒーの上にやっぱりクリームが乗ってる、モンブランスタイルとか
とか、やっぱり特殊発酵をさせたようなコーヒーを飲まれる、飲むのここに来て頼まれる方は結構多くなってきてる印象がありますね。なのでなんかスペシャルなのが欲しいっていう人はそういうのを結構普段とはちょっと違ったものが飲みたいっていう方にはそういうのをおすすめすると、すごくもうフルーツジュースと一緒に発酵させているようなものだったりとか、普段は使用しないイーストと一緒に発酵させているようなものとか、ブラインドで飲むとこれが本当にコーヒーなのって思うような味のやつもあるんですけど、まあ体験としてここに来てなんか普段飲んだことないものを飲むっていうなんか一つの体験としてここに来て美味しいって言って帰ってくれる方が結構多い印象ですね。まあ、あとは抹茶の威力に結構圧倒されて
やっぱりそれは感じていらっしゃいますか？
ま、抹茶ってずっと昔からあったと思うんですけど、まあ、10年前とかは、まあ、一部日本人とかアジア系の人とか一部の人が知ってるようなものであったと思うんですけども、最近はもうどこのカフェに行ってもグリーンティーじゃなくて抹茶って言ったら通じますし、メニューも見ずに抹茶って頼まれることもよくあるので、抹茶なぜそうなったのかなって感じですけど、ただやっぱ抹茶に偏りすぎるとコーヒー屋さんとしてのアイデンティティみたいなのもちょっと揺らいでしまうので、その辺のバランスをちょっと今模索している感じにはなります。
長年オーストラリアのコーヒーキャピタルとも呼ばれてきたメルボルン、 町に根付いたカフェ文化やバリスタ文化で知られ、国内外から高い評価を受けてきました。しかし今回の世界トップ100ベストコーヒーショップスではシドニー勢が存在感を見せました。オンリーコフィープロジェクトが4位、トビーズイステートが5位、そしてベタコーヒーが13位にランクインしました。一方メルボルン勢ではプラウドメリーコフィーが27位に入りました。オーストラリアのコーヒーシーンにおいてシドニーとメルボルン、それぞれの個性の違いは変わりつつあるのでしょうか。
でメルボルンとシドニーでは意外と差がありますね。好まれる味の傾向が違うので、例えばエスプレッソ一つ取るとやっぱシドニーはやっぱ軽い、さっき手つくみたいに軽くて結構アシディティの高い酸味の強いコーヒーを好む方も多くて、逆にそれをメルボルンで出すとこれはちょっと酸っぱすぎるっていうことが起こります。あとは多分水の違いの差もあると思うんですけど、
オンリーコフィープロジェクトでは今月から自家焙煎をスタートさせ、新たなステージに踏み出そうとしています。
行き着く先はローストやっぱりそう、自分たちで味を作りたいってなるとやっぱりロースティングの方から関わっていかないと多分味の調整ができないっていうのと、あとやっぱ多店舗今僕ら展開してるので、やはりコスト面でもやっぱりロースティング自社焙煎した方がかなり差が出ます
そのマーケットレーンってもう結構有名なトップロースターだ、今までそれを使用してたのから我々の自分たちのに変わるって結構なかなかハードル高い部分もあるんですけど、まあいいチャレンジだなと思ってみんなで頑張ってます。
最後にお二人にとってコーヒーとはどんな存在なのか聞いてみました。国場さんです。
もう多分ずっと研究対象ですね同じ豆でもやっぱ毎日味が変化するので、やっぱもういつまで経っても追いかけてもなかなかたどり着かない、なんかもうなんだろう
沼ですね。
いいこと言いますね。
沼ですね。
完全沼ですね。
コーヒーは僕はもう最高の嗜好品だと思っていて、まあ、老若男女楽しめますし、最近はディカフとかも多く流通してますし、どんなシチュエーションでも朝でも夜でも飲めるものだし、凝ることもできると思うんですけど、まあ、気軽に一番楽しむのが一番いいかなと個人的には思っていて、まあ、なので誰もが楽しめる最高の嗜好品かなっていうふうに僕は思っています。
今日は The World's 100 Best Coffee Shops で国内最高位となる4位に選ばれたシドニークローズネストのオンリーコフィープロジェクトから足立哲郎さん、そして国場和也さんにお話を伺いました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。